よう、ケンジ。やっと退院できたか。コレラ菌は全部退治できたか。
ケンジ君、コレラだったの？ちょっと近寄らないで。まだ映るかもしれないから。
何言ってんだよ。コレラだったら大騒ぎ。今頃テレビ出てるよ。人が病気で苦しんでやっと退院したっていうのによ。なんだその言い方。大変だったわねとか、優しい言葉の一つも言えないのかよ。
まあまあ、これもひねくれた友情の表現だよ。な。
そうそうそう。
よし。それじゃあ学校が終わったら、ケンジの全開祝いしようぜ。
賛成。言い出しっぺのすむくんのおごり。
しょうがねえな。まあバイト代も入ったことだし、おごっちゃいましょう。
イエーイ。
じゃあ駅前のシェイキーズでピザでも食うか。ケンジいいか。
うん。僕は斉藤ケンジ、青春高校3年生。今日は新学期2週間目にして初めて登校した。叔父の招待で春休みにインドへ旅行したんだけど、帰国してすぐに発熱。病院へ行ったらビールス性肝炎で即入院。大変な目に遭っちゃったわけだけど、それ以上にインドで体験したことは、自分の内側に何かの変化を起こさせ、入院中それはどんどん膨らんでいった気がする。
それに言ってもお前災難だったな。行ってきたのはインドだったよな。
うん。おじさんが商社勤めで家族ぐるみで行ってるんだ。いとこが同じ年なんで、普通のツアーなんかじゃ行けないようなところを連れてってもらったんだ。それで一回だけどうしても喉が渇いてさ、ジュースやコーラも買ってなかったんで水を飲んじゃったんだよ。
それが原因？
そうらしいんだ。
いとこもかかっちゃったの？
それがさ、あいつはピンピしてんだよな。声だぜ。
本当に災難だったな。で、どうだったんだい、インドは。
うん。いろいろ考えることがあったな。
固い話は嫌よ。面白いのにして。
面白くなくたって大切なことあるよ。
私だったらやっぱりアメリカとかヨーロッパへ行くな。
お待たせしました。ゆっくりどうぞ。
まあ、話は後にして。まずは食べようや。では、コーラで乾杯といくか。我らがケンジ君の退院を祝って、乾杯。
乾杯。
スム君のおごりだと思うと、ますます食欲湧いちゃうわね、リョーコ。
そうね、ガンガン食べよ。
おいおい、言っとくけどね、これ以上は追加注文なしだぜ。バイト代全部吸い取られちゃかなわないよ。
それならもっと大きなのを注文しとけばよかった。
どうせ帰りにアイスクリームでも食べるんだろうから、こんなもんで十分だよ。
それもそっか。
って言えばさ、駅の裏方のお店、こないだオープンしたの知ってる？
え？本当？
それでさ、開店記念でサービスしてるの。こんなに大きいのよ。
すっごーい。
ねえねえ、帰りに寄ってみない？
ほら、予言的中だ。
うるさいわね。
りょうこ、ストルストルって気にしてるくせに、全然行動が伴わないんだから。
それは言わないで。せめて全部食べてからにして。
これじゃ、いつまで経ってもダメなわけね。
おい、ケンジ。さっきからあんまり食ってないな。お前まだ体の調子悪いのか？
いや、大丈夫。ちょっと考え事したもんだから。
楽しくやろうぜ。今日はお前が主役なんだからな。
そう。体の方はもうすっかり良くなってた。でも、なんかみんなと楽しく食事する気にはなれなかったんだ。それは、インドで見たことを思い出してしまったからだ。インドは街の中でも少し外れたところに行くと、もうそれは日本に住んでる人間には理解できないような貧しさがあるんだ。一度そんな子供たちからお金をせがまれて、かわいそうに思ってあげようとしたら、いとこに止められた。そんなことをしても何の解決にもならないし、彼らのためにもならない。道端にはぐったりして動かない子供もいた。今俺はもう死んでしまったかもしれない。テレビでアフリカの飢餓のもっとひどいのを見たことがあったけど、あまりショックはなかった。自分とは関係のない遠い世界のことのようで。でも今回、目の前に見せつけられたあのインドの光景は大きなショックだった。なんというか、自分の無力さを感じさせられ、入院中もそのことばかり考えていたんだ。自分はこのままでいいんだろうか、何かできないんだろうかって。
今日どうしちゃったの？肝心のケンジ君が行かない顔しっぱなしだったから、 なんとなくしらけちゃった。
うん、ごめん。
なんかケンジ君らしくない感じよ。
ねえ、ケイコはさ、何か必要なものはなくてすごく困ったとか我慢したとかってことあった？
え、そうね、高望みすればキリがないけど、必要なものは大体あるんじゃないかしら。
大体か。でも俺たちって食べたい時にはいつでも好きなもの食べられるし、ステレオやビデオ、バイク、ワープロ、それに着てるものも随分贅沢じゃないかな。ほら、世界史の藤田先生が言ったろ、俺たちは今空前の飽食時代に生きてるんだって。
飽食？ああ、あの食い物に飽きるっていうの？それで太平洋戦争中は日本中が飢えていた。それに比べて君たちはって18番が始まるんでしょ。だけど私たちは今の時代しか知らないわけだし、それにそのくらいはなきゃ今の世の中楽しく生きていけないわよ。
でもさ、現実に世の中には今日食べるのにも困ってる人がたくさんいるんだぜ。
それはそうだけど、でもそんなこといちいち気にしてたらちっとも楽しくないわよ。
本当にそれでいいのかな。
だって私たちにどうしようもないことでしょ。それよりも楽しめるうちに楽しんどかなきゃ、この灰色の受験地獄乗り切れないわよ。それにしても、ああ受験か、もうすぐね。じゃあまた明日。
うん、じゃあ。ただいま。はい、これ進路指導の三者面談の案内だって。
ああ、いよいよ源氏も受験ね。少し出足が遅れたけれどすぐ取り戻せるわよね。まったくお兄さんたら大切な時期なのにインドなんかに呼んだりするから。でも源氏は文化系私立、目指すところも決まっているから大丈夫ね。
そのことなんだけどさ、俺本当は大学より英語の専門学校に行きたいんだ。
何言ってるの、冗談はやめなさい。
冗談じゃなくて本気。
英語勉強して何になるつもり？
俺さ、入院中ずっと考えたんだけど、将来貧しい国の人々を助ける仕事に就きたいんだ。インドでは俺と同じぐらいの人たちが今日食べるのも困っているのに、自分はこんなのほほんと生きてていいのかって思うんだ。外国で働くにはまず英語だろ。だから英語の専門学校へ行ってみっちり。
何バカなこと言ってるの。自分の一生のことなのよ。もっと真剣に考えてもらわなきゃ困るわ。
真剣だからこう言ってるんだよ。真面目でこんなこと言えないだろ。
いいえ、そんな一時的な感情ではダメです。後で必ず後悔するわよ。
後悔なんかしないよ。それに病院でずっと考えてたってさっき言ったじゃないか。
第一ね、こんな大切なこと相談もなしにいきなり言われてもお母さん納得できませんよ。
だから今こうやって相談してんだろ。
相談じゃないでしょ。私の言うことにちっとも耳を貸そうとしないじゃない。
お母さんこそそうだよ。相談しろなんて言って結局自分の考えを押し付けてるだけじゃないか。そんなの親のエゴだ。
とにかくダメと言ったらダメです。お父さんもなんとか言ってください。
まあケンジ、もう少しよく考えてみなさい。
お父さん、もっと強く言ってくださいよ。だいたいあなたのお兄さんがいけないんですよ。受験前の大切な時にインドなんかに来いなんて言うから。
外国見てくると将来就職の時にも有利だって言っただろう。お前だって。
いいえ、私は反対でしたよ。外国と言ったってアメリカやヨーロッパならまだしも、インドなんて。
ほらこれだ。お母さんみたいにそうやって発展途上国をバカにするような考え方が問題の根本なんだよ。
ま、母親にお説教するつもり？それが親に向かって言う言葉ですか？
もういいよ。分かったよ。
何が分かったの？
いくら話してもお母さんには分かってもらえないってこと。もういいよ。
ちょっと待ちなさい、ケンジ。
みんな、結局自分が大切なんだ。ああ、どうしたらいいんだろう。